皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。半導体 PLP テクノロジー最前線の時間です。今週も最新の半導体動向について、専門家のトロイさんに詳しく解説していただきます。トロイさん、今週もよろしくお願いします。
スージーさん、こんにちは。今週もどうぞよろしくお願いします。今週も非常に興味深いニュースが届いていますね。
はい、そうですね。今週はたくさんのニュースがありました。
今週は、まず TSMC が新たな A13 プロセス技術と先進パッケージングの拡張を発表しました。次に、レゾナックが日米コンソーシアム、US ジョイントを始動させ、シリコンバレーに次世代半導体パッケージングの研究開発センターを開設しています。また、半導体製造業界では AI 需要に牽引され、TSMC やOSAT最大手 ASE が先進パッケージングへの大規模投資を加速している状況です。
なるほど。他にもありますか、トロイさん。
はい。SK ハイニックスが、記録的決算の中で高帯域幅メモリーの供給不足が今後3年間続くと予測し、増産計画を明らかにしました。3D グラスソリューションズはインドに先進チップパッケージング施設を建設し、パネルレベルプロセス技術への移行を進めます。アドバンストチップ&サーキットマテリアルズ社は、大型 AI チップの熱機械的課題を解決する負およびほぼゼロの熱膨張係数を持つ新素材を発表しました。
さらにもう少しお願いします。
ASMPT は、AI 分野からの強い需要に牽引され、先進パッケージングソリューションの好調な業績を報告しています。日本の LSTC は、ラピダス拠点近傍で電力効率向上と遅延削減を目指す光電融合先進パッケージングプロジェクトを開始しました。テキサス電子工学研究所は、UCIe 対応の高速ミックスドシグナル IO 回路開発を担う主任エンジニアを募集しており、米国の技術リーダーシップ回復への意欲を示しています。そして、SDKI アナリティクスのレポートが、先進パッケージングが AI チップ開発競争を加速させている現状と、世界的な大規模投資の動向を概説しました。
今週は特に AI の進化とそれに伴う半導体、特に先進パッケージング技術への需要拡大が大きなテーマになりそうですね。
その通りです。スージーさん、AI の高性能化が半導体産業全体に与える影響、そしてその中で先進パッケージング技術がどのように進化し、各企業や国がどのような戦略を打ち出しているのか、これらの点が今週の重要な分析視点になるでしょう。
期待が膨らみます。では、詳しく見ていきましょう。トロイさん、今週最初のニュースは、TSMC の A13 プロセス技術と先進パッケージングの進化についてですね。具体的にどのような内容が発表されたのでしょうか。
はい、スージーさん。TSMC は2026年の北米技術シンポジウムで、新たな A13 プロセス技術を発表しました。これは AI、HPC、モバイルアプリケーション向けに設計されており、既存の A14 ノードをさらに微細化したものです。
微細化だけでなく、パッケージング技術にも言及されていましたね。どのような進展があったのでしょうか。
ええ、彼らは高オス技術の拡張を計画しており、2028年までに約10個の大型演算台と20スタックの HBM を統合可能なレベルを目指しています。さらに、総 IC3D チップスタッキングでは、2029年までに大間の IO 密度を 1.8 倍に向上させる予定です。また、2026年には電力効率を倍増し、遅延を 90% 削減する固有 P 技術の量産開始も予定されています。
これらは、業界にとってどのような意味を持つのでしょうか。特に AI アクセラレーターへのインパクトはどうでしょう。
これらの技術は、AI アクセラレーターの性能を飛躍的に向上させる上で極めて重要です。より多くの演算能力とメモリー帯域幅を単一パッケージ内で実現し、データ転送速度の向上と消費電力の削減に貢献します。特に、チップレットベースの設計を加速させ、ヘテロジニアスインテグレーションの可能性を広げます。
なるほど。TSMC のこれらの取り組みは、今後の AI チップの性能を大きく左右する基盤となりそうですね。
まさにその通りです。彼らはこれらの革新を通じて、 高性能コンピューティングとメモリーに対する増大する需要に応え、半導体産業の発展を牽引していくとみられます。
次は、レゾナックが日米コンソーシアム、US ジョイントを始動させたというニュースですね。この取り組みの目的と、シリコンバレーに開設される研究開発センターの役割について教えてください。
はい、スージーさん。日本の化学素材大手であるレゾナックは、日米の材料・装置メーカー12社で構成されるコンソーシアム、US ジョイントを本格始動させました。この目的は、次世代半導体パッケージング技術開発の新しいモデルを構築することにあり、その中核拠点として米国シリコンバレーに新たな研究開発センターを開設しました。
シリコンバレーに拠点を置くことにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
シリコンバレーのセンターは、先進半導体の主要なユーザー企業と連携し、新しいコンセプトの検証を行うプラットフォームとしての役割を担います。これにより、市場のニーズに即した技術開発が可能となり、研究開発サイクルを大幅に短縮できるメリットがあります。パターニング、ボンディング、モールディング、メッキといった先進パッケージングプロセスに加え、総合的な評価、分析技術の開発に注力する予定です。
なるほど。日米協力による技術革新という点も重要そうですね。
その通りです。米国に設立された先進半導体パッケージング専門の研究開発拠点としては初めてであり、日米間の技術協力とイノベーションを象徴する取り組みとなります。この活動は、日米両国の半導体サプライチェーンの強靭化に大きく貢献すると期待されています。
それは素晴らしいですね。国際的な連携で、より高性能な半導体製品の開発が進むことを期待します。3件目のニュースは、半導体製造業界の競争激化と先進パッケージングへの投資についてですね。TSMC や ASE といった主要企業は、具体的にどのような動きを見せているのでしょうか。
はい、スージーさん。AI アプリケーションの急速な成長を背景に、半導体製造業界では激しい競争が繰り広げられており、主要企業による設備投資が大幅に増加しています。TSMC は、先進パッケージング工場、特にインフォとコーオス技術向けの建設を加速しており、米国初の AP9 工場は2028年稼働を目指しています。
総 IC の生産能力拡大も計画されているようですね。
その通りです。台湾では総 IC の生産能力を2027年までに月産4万枚へと大幅に拡大する計画です。これらの投資は、AI チップにおける高い集積度と性能要件に対応するためのもので、特にチップレット統合や 3D スタッキング技術の需要増加を反映しています。
OSAT 最大手の ASE の動向はどうですか？
ASE も2026年に過去最大規模となる工場建設ウェーブを計画しています。世界各地に6つの新施設を建設する予定で、ハイエンドテストと先進パッケージングに注力するとされています。これは、AI チップの複雑化に伴うテストの高度化と、多様な先進パッケージングソリューションへの対応力を強化する狙いです。
各社とも、AI と高性能コンピューティングの需要に応えるために大規模な投資を行っている、ということですね。
はい。先進パッケージング能力のグローバルな増強は、喫緊の課題となっています。これらの大規模投資は、需要ギャップを埋めるための重要なステップであり、AI アクセラレーターの将来的な発展を左右するでしょう。
4件目は、SK ハイニックスの記録的決算と HBM の供給不足予測についてです。HBM の需要が今後も供給を上回るというのは、どういう状況なのでしょうか。
スージーさん、SK ハイニックスは記録的な四半期決算を発表しましたが、高帯域幅メモリー、HBM の需要が供給を少なくとも今後3年間は上回ると予測しています。生成 AI などの人工知能技術の発展が、データセンターや HPC において膨大なデータ処理能力を必要とし、HBM への需要が爆発的に増加しているためです。
それは AI エコシステム全体に大きな影響を与えそうですね。SK ハイニックスは、この状況に対してどのような戦略を取っているんですか？
彼らは次世代 HBM である HBM4E のサンプルを2026年、下半期に提供開始し、2027年には量産体制に入る計画です。 すでに 1C プロセスでの安定した量産部止まりを達成しており、製造技術の成熟度が高いことを強調しています。また、M15X ファブの能力増強や、龍神半導体クラスターにおけるインフラ整備に重点を置いた大規模な設備投資を計画し、長期的な顧客需要に応える姿勢を見せています。
今後3年間も供給不足が続くとなると、他のメモリーメーカーも増産を加速する必要がありそうですね。
その通りです。HBM サプライヤー各社は生産能力のさらなる増強を迫られるとともに、より効率的な HBM の製造及び積層技術の開発が加速されるでしょう。この市場動向は、AI 技術の進化と普及に直接的な影響を与える注目点となります。
5件目は、3D グラスソリューションズがインドに先進チップパッケージング施設を建設するというニュースですね。パネルレベルプロセス技術への移行が特徴とのことですが、これはどのような技術なのでしょうか。
はい、スージーさん。3D グラスソリューションズは、インドのオリッサ州に約2億3300万ドルを投じ、先進チップパッケージング施設の建設を発表しました。この施設は、従来のOSATモデルとは異なり、基板製造、組み立て、先進パッケージングを統合した垂直統合型オペレーションとなる予定です。
垂直統合型というのは、どのような利点があるのでしょう。
サプライチェーンの効率化と品質管理の向上を図れる点が大きな利点です。そして、この施設の第1段階では、510mm×515mm のガラスパネルを処理する能力を持ち、月間5800枚のパネルを生産する計画です。同社は、既存のウェハーベースプロセスから、よりコスト効率が高く、大型化に対応しやすいパネルレベルプロセス技術への移行を進めます。
パネルレベルプロセス技術とは、従来のウェハーレベルパッケージングとどう違うんですか？
パネルレベルパッケージングは、複数のチップを大きなパネル上で一度に処理することで、生産効率とスループットを向上させる技術です。従来のウェハーレベルパッケージングに比べて、より大型で多様なチップの統合を可能にし、製造コストの削減とスループットの向上を実現する潜在能力を持っています。
なるほど。インドにおける半導体エコシステム構築の動きも注目されますね。
インド政府の強力な支援と、このような先端技術への投資は、インドをグローバルな半導体サプライチェーンにおける製造拠点へと転換させる重要な一歩となるでしょう。
次は、アドバンストチップ&サーキットマテリアルズ社が、大型 AI チップの熱機械的課題を解決する新素材を発表したというニュースですね。熱膨張係数という言葉が出てきましたが、これはどういう問題なのでしょう。
はい、スージーさん。大型 AI チップは、その性能向上のために大型化、高集積化が進んでいます。しかし、チップが大きくなるにつれて、シリコンチップと回路基板の同層の間で発生する熱膨張係数、略して CTE のミスマッチが深刻な問題となります。
そのミスマッチが、具体的にどのような問題を引き起こすのですか？
製造工程での熱サイクルや実際の動作環境での温度変化によって、パッケージの反り、湾曲、さらにはハンダ接合部の疲労破壊といった信頼性上の問題を引き起こします。これらの熱機械的な制約が、AI チップのサイズと集積度の限界を定め、次世代 AI アクセラレーター開発の大きな障壁となっていました。
なるほど。それで、今回発表された新素材、セレリタス HM50 とセレリタス HM001 は、その問題をどう解決するのですか？
セレリタス HM50 は負の CTE を持っており、同配線材料の正の膨張を相殺し、基板全体の有効 CTE をシリコンチップのそれに近づけます。セレリタス HM001 は、ほぼゼロの CTE を持ち、高周波信号層での低損失性能も実現します。これにより、熱応力を大幅に低減し、信頼性の高い大型 AI チップの実現に貢献するのです。
それは画期的な進展ですね。AI チップの性能向上に直結しそうです。
はい。従来の材料が限界に達しつつある中で、これらの CTE 制御材料は、次世代 AI デバイスの信頼性と性能を向上させる上で極めて重要な意味を持ちます。
7件目は、ASMPT の決算発表と、AI が牽引する強い需要についてですね。 具体的にどのようなソリューションが成長を牽引しているのでしょうか。
はい、スージーさん。ASMPT リミテッドは、AI 分野からの堅調な需要に牽引され、2026年第一四半期に好調な業績を報告しました。同社は、半導体製造の後工程、いわゆるバックエンドにおける価値と複雑性のシフトを指摘しています。
バックエンドの価値と複雑性のシフトとは、具体的にどういうことですか？
AI アクセラレーターのような高性能チップは、微細化された前工程だけでなく、複数のチップレットを効率的かつ高密度に統合する先進パッケージング技術に大きく依存するようになりました。これにより、組み立て、テスト、インターコネクト技術を提供する企業は、AI 革命の重要な担い手として、その役割を増しているのです。
なるほど。ASMPT は、どのような技術でこの需要に応えているのでしょう。
特に、先進的なロジックとメモリーの相互接続を実現するサーモコンプレッションボンディングやハイブリッドボンディング、2.5D パッケージング向けのフリップチップ、そしてフォトニクス及び小パッケージドオプティクスが主要な成長分野として挙げられています。1.6TB トランシーバーソリューションが大量受注を獲得し、主要 CPO プレイヤーとの連携を深めていることから、市場での強い牽引力が示されています。
AI の普及が ASMPT の事業全体にわたって構造的な需要を維持しているということですね。
その通りです。AI チップの設計がより複雑化し、パッケージング技術が性能向上に果たす役割がますます大きくなる中で、ASMPT のようなバックエンドソリューションプロバイダーは、AI チップの進化を支える上で、より戦略的なパートナーとしての地位を確立していくでしょう。
8件目のニュースは、日本の LSTC がラピダス拠点近傍で光電融合先進パッケージングプロジェクトを開始したというものですね。光電融合とはどのような技術なのでしょうか。
はい、スージーさん。日本の先端半導体技術センター LSTC が北海道千歳市に位置するラピダスの半導体工場近傍で光電融合先進パッケージングプロジェクトを正式に立ち上げました。このプロジェクトは光通信技術をコンピューティングに応用し、半導体コンピューティングの電力効率向上と遅延削減を目指します。
なぜ光通信技術がコンピューティングに重要なのでしょう。
AI や高性能コンピューティングの発展に伴い、従来の電気信号によるデータ伝送の限界が顕在化しています。光電融合は、光インターコネクトを半導体チップに統合することで、電力効率を大幅に向上させ、データ遅延を劇的に削減できる次世代技術として極めて注目されているのです。
開発拠点は千歳科学技術大学に設置されるとのことですが、これは産学連携の一環でしょうか。
その通りです。学術機関との連携を強化し、基礎研究から応用開発までを一体的に推進する体制を構築します。この協業は、日本が強固な国内半導体エコシステムを確立し、高性能コンピューティングや AI の進化する需要に対応するための広範な戦略の一環です。
日本の半導体産業の復興に向けて、非常に重要な取り組みになりそうですね。
はい。このプロジェクトを通じて、日本は半導体製造だけでなく、その周辺技術においても国際競争力を高め、将来のコンピューティングパラダイムを支える基盤技術を確立していくと展望されます。
9件目のニュースは、テキサス電子工学研究所が UCIE 対応ミックスドシグナル主任エンジニアを募集しているというものです。UCIE とは、どのような企画なのでしょうか。
はい、スージーさん。テキサス電子工学研究所、TIE は、2.5D、3D マイクロシステム向けの UCIE2.5D および 3.0D 第2代インターフェースに対応する高速ミックスドシグナル IO 回路の設計、開発を担う主任エンジニアを募集しています。
チップレット間の効率的な通信のためのインターフェースということでしょうか。
その通りです。現代の高性能半導体は、複数の小さなチップ、つまりチップレットを統合するヘテロジニアスインテグレーションへと進化しています。このアプローチでは、チップレット間の効率的かつ高速な通信を確立するため、UCIE のような統一されたインターフェース規格と、それを支える高度なミックスドシグナル IO 回路が不可欠です。
この募集は、 米国の半導体戦略とどう関係があるのでしょうか。
この募集は、DARPA および州政府からの多額の資金援助を受けており、米国がマイクロエレクトロニクス製造におけるリーダーシップを回復するという国家戦略の一環です。特に、サーデス回路、クロックデータリカバリー回路、トランシーバー回路の最適化が求められます。
なるほど。高度なエンジニアリング人材の需要が高まっているのですね。
はい。この求人情報は、米国が先進半導体技術、特に先進パッケージングとヘテロジニアス統合の分野で、そのリーダーシップを再確立しようとする強い意志を反映しています。このような専門人材の確保が、各国の技術競争力を左右する鍵となるでしょう。
最後のニュースは、SDKI アナリティクスが発行した、先進パッケージングが AI チップ開発競争を加速させているという市場レポートについてですね。このレポートの主な調査結果を教えてください。
はい、スージーさん。このレポートは、2026年に向けて先進パッケージング技術が AI チップ開発競争をどのように加速させているかを分析しています。チップレット統合が AI チップの高帯域幅化、低消費電力化、高性能化の鍵であることを指摘しています。
世界中で先進パッケージング能力の増強が急務とされているという内容でしたね。具体的にどのような投資動向が挙げられていますか？
米国のチップス法、欧州のチップスアクト、そして台湾、韓国、日本、中国といった主要地域での先進パッケージング能力増強に向けた多額の資金投入が確認されています。主要企業の動向としては、SK ハイニックスが2026年に HBM4 の投入を予定しており、マイクロンテクノロジーはシンガポールに HBM の先進パッケージング施設を建設中で、2026年に稼働を開始する計画です。
各国が国家戦略として、半導体サプライチェーンの強化に取り組んでいることがよくわかりますね。
その通りです。レポートは、単なる生産能力の増加だけでなく、基板、ボンディング、メモリーパッケージング、光インターコネクトといったサプライチェーン全体の統合ボトルネックを解決できる企業が、この競争で優位に立つと結論付けています。
今週も非常に多くの情報がありましたね。トロイさん。
今週のニュース全体を振り返ると、AI 需要の高まりが半導体業界に大きな変革をもたらしていることが明確です。特に、TSMC や ASMPT による先進パッケージング技術への大規模投資、HBM の供給不足予測は、この分野の喫緊性と戦略的重要性を物語っています。
材料技術の進化や、日米での国際協力、そして先進的な人材の確保といった動きも、AI チップの性能向上とサプライチェーンの強靭化に不可欠な要素だと感じました。
はい、光電融合技術のように、次世代のコンピューティングを支える画期的なイノベーションも着実に進展しています。今後も先進パッケージング技術は、AI の進化を支える中核となるでしょう。
トロイさん、今週も大変勉強になりました。ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
それでは皆さん、来週も半導体 PLP テクノロジー最前線でお会いしましょう。半導体 PLP テクノロジー最前線の時間でした。